ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。
どうも南です。
今日は来る中島哲也監督の最新作ですね、はい、を見ましたが、今日はねサイゼリアではなくてガストに来ております、はい、ガストはねサイゼリアがだいたい高くても500円ぐらいだっけ。
そうですね、でだいたい3段階ぐらいしかないっていう。
でね、正直すごい見るまで評価もあんま高くなくて、あの映画 .com でだいたい星3つなんだよね、ところがそこまでつまんなくなくて、
まあそうですね、
だからどうしようかなと思ってました。
俺実は中島哲也監督嫌いなんですよね。
俺もね、下妻物語がすごい面白くて、その後コリアイカンチェックしなきゃと思って見るのがことごとく、じゃあ先どうぞ。
はい、じゃあフォンダンショコラ、
はい、フォンダンショコラのこちらの方で
よろしい。あ、お願いします。
ソフトクリームあんみつとドリンクバーで、
はい、ドリンクは前のコーナーになります、は
い、ありがとうございます。はい、どうも。というわけで、はい、まあ、正直ね、もっと本当見るのも億劫なぐらいで、で、あのほら伊集院さんと柴田理恵さんが出てるから、ラジオリスナーとして、あ、見なきゃいけないな、でもちょっとなんかどうしたもんかなって、だから伊集院さんとか出てなかったらスルーだったかもしれない。
あ、俺はそうですね、なんか、
うん、
まああれなんですよね、中島哲也監督、うん、下妻やった時に、まあ、CM の延長上でなんか派手さを出してて、うん、あんま好きじゃねえなと思ってたんですよ、うんうん、それが炸裂したのがなんかパコとなんとかの絵本ってあったじゃないですか、魔法の絵本だから。
アニメの CG アニメのやつだよね。
CG アニメとあと実写の役所広司とかがなんかコスプレみたいな感じで。
あ、実写のもあるんだ。見てないからわからない。CG アニメだと思って見なかった。
それがなんかうつらうつら、もうつまんなくてうつらうつらしちゃって。で、あと告白もあんま好きじゃなくて。
告白と極われ待つこと、あともう一個最近のやつ
は、ね。
乾き。あ、乾きもね。乾きは、原作が二町明夫さんで知り合いだからすごい褒めたい気持ちがいっぱいあったけど、本当につまんなくてね。
まだでも乾きは見れる側になったなっていう感じがしましたね。 あんまりやっぱ好きじゃないなっていう、
まあ、なんかこうしたいんだっていう気持ちはわかるけど、みたいな、なんか中身が伴ってないぞって思う。
なんかなんでしょう、バイオレンスなのにポップになんか見せたりとか、
ね、
それはそのあの人の味なんだろうけれど、俺はどうもそれが好きになれないなっていうのをいつも思ってて、
でそしてとうとう今回の来るですが、
はい、
来るはなんかホラーだったんだよね。
ギボワンが来るっていうあのホラー小説があって、
果てしなき乾きが乾きになったみたいに、ギボワンが来るが来るになっちゃった。
そうですね、しかもあの本当の主人公っていうのが、あの松たか子と、うん、あと小松菜奈が演じてるあの姉妹の話で3作ぐらい出てるんですよね、
うん、あ、そうなんだ、
それの1作目がギボワンが来るっていう。
あ、だから主人公がさ妻夫木かと思ったら途中で出なくなっちゃうんだよね、
だから多分三部構成的なものでやってるんだと思うんですけれど、最終的に誰の感情で見ればいいのかがよく分からなくて、
まあ、かっこよかったのはね松たか子だよ、
あれですね、なんか俺はなんかギボワンの目を通してこの映画を見てるのかっていう感じで、
ギボワンは化け物、化け物っていうか お化けなのか、なんか、
ね、あの話を一本に通してるのはやっぱギボワンじゃないですか。
そうだね、
ということはその視線は、うん、主人公はギボワンとして見るのが正しいのかなっていう、
まあそのね、ギボワンっていう名前はほとんど出てこなかったけど、
あ、最初におじいちゃんがいるぐらいですよ。そうそうそう、
でもその化け物なんか別に名前なんか呼ばれてなかったもんね。
ですね、なんかさっきあのウィークエンドシャッフルじゃねえ、あのアトロック聞いてたら、
うん、
ギボワンっていうのはなんかダあのなんだっけな、ブギーマンのなまった、それの日本的解釈みたいな話をしてて、あ、なるほどって思って、
ハロウィンだ。
お待たせいたしました、クリームアンミ
ツ。あ、はい、はい、どうも、
はい、すみません、
いただきます。
本番ショコラです
、はい、 そういうわけでね、
小説をあまり読んでないんで、義母案が一体どんな姿でどんな妖怪なのかが全くわからないっていうか、
姿はなかったよ
で、何をしたら連れてかれるのかとかが全くよくわからなくて、
うん、
嘘をついたからなんか食われて取る、あのさらわれてしまうみたいなことを最初に言ってたんですけれど、なぜこの子だけに集中されたんだろうっていうのが、
うんうん、
あんまりそこをうまく描けてないかなっていう気がして。
いやでもね、ホラーはそれは普通だよ。
普通ですか？
なんか別にランダムだよ。
あ、なんか意味ありげになんかその、うん、おじいちゃんが死ぬ瞬間に、うん、なんかそれ化け物が戸の向こうにいるみたいな感じとか、うんうん、そういう設定とかがちゃんと見せてるのに、なんか、うん、いまいちよくわからないなこいつっていう、人の手をしてたりするのに、あの噛みつくとすごい歯の跡がついてどうのこうのとか、
うんうん、
全く想像がつかないっていうのが、
俺は気になったのはその義母案、仮に、まあ、義母案で言って言うけど、なんか義母案がどんだけパワーがあるんだっていう、
あのもはや最強の部類の妖怪ですよね。そうそうそう、
マンションを一棟潰す勢いだったじゃん。
もはや鬼太郎レベルの。本当に言ってましたもんね、そんなもん、あれ俺に相談するんじゃなくて目玉の親しか鬼太郎に言えよっていうぐらいの妖怪でしたもん、
そうだから最初噛みついてだんだん弱らせて死なす、そういうたたり的なやつなのかなみたいに思ったら、
子供の中に入り込んだりもしてたり、
ね、もうなんか ありとあらゆる能力を使う、あ、柴田理恵の、ね、腕を引きちぎるところに至って、すっげえ物理パワー持ってんだって。
あとあれですね、噛みついて血だらけになった手を中華屋 の、うん、あのガラスのところにグイーって引っ張るじゃないですか。
あれそういうことだったんだ。
あいつ手があるんだとか、なんかところどころ手は見せてるんですけれど、
手は見せてるね。
あの手からは想像つかないぐらい、
柴田理恵のちぎられた手だった。
いや手は落ちてたんで。
あ、そうだよね。
なんだろうこいつっていう、
ね、だからさ、回りくどいことしてんじゃねえよって思うじゃん。そう思うとさ、
そんな神の力どうのこうのっていう割に、うん、結構民族学者のお札によって動いたりもしたじゃないですか。
民族学者に操られてたのかね。
そうですね、なんかあれっていう、
うん、でもまああれはあいつが仕組んで仕掛けたとかどうかもちょっとあんま定かでないよね。
まあでもすごいなんか最初に戻しますけれど、
うん、
まあ妻夫木聡のだなんか、
うんうん、
なんでしょう、周りが見えてない父親っていうか、
そらそらしい父親像。もう俺はそこはもうね、今日もね、今朝も、あ、まあちょっと言いたいことが、今朝もね、まあ子供がうち2人いて、下が0歳で、まあ妻が寝かせてるから、あんま騒ぐとね、朝起きてなるべく子供いっぱい寝かした方がいいから、上の4歳の子を俺が面倒見てんだけど、一緒に前寝てたのが今俺の母親をおばあちゃんとしか一緒に寝なくなっちゃってさ、で母が夜洗濯して物を干して、まあ、俺もそれ早く母に寝てもらいたいから手伝ったりしてたんだけど、やっぱそれやってると遅くなるから、朝俺がじゃあ早く起きて洗濯機回すから早く寝てくれっつって9時に母と一緒に子供を寝かしてもらうようにしたんだ。だからもう朝起きたら洗濯機回して子供部屋行って連れてきて着替えさせて、もう朝寝てるからすげえブーブー文句言うんだよ。でご飯食べさせて、でその後洗濯物干して、で保育園まで送るっていう一連の流れが俺の仕事になっちゃってさ、ほんと妻夫木見てるとイライラしてしょうがないんだよね。なんかあいつおむつも買えないじゃん。
おむつも買えず、ブログをずっと見てて、ね、こんなにいいねがついてるよとか言って、
そう、このご時世にね、あんな顔出しブログしてたらさ、
もう痛々しくて
余計よの後に偉いことになるぞっていうのが想像できないのか。
あとあれですよね、一番最初の法事のシーンのあのなんか、
うん、
奥さんの地獄感っていうか、
黒木華ちゃん、ねえ、
あの紹介もされてないまま法事に行ってあの場にいるっていうのは本当に地獄だなとしか、
ねえ、まあでもあの法事の場面もちょっとね、親って思うよね。なんか親戚のおじさんがさ、主覧でさ、 特組合の喧嘩を始めた
あと、あとあれですよ、あの東京から帰ってきた、うん、あのダメな方のなんか、うん、やつがいたじゃないですか、うんうん、あの法事の席で、
あ、そいつが知らんの暴れたやつ
で、暴れたやつで最初に横になりながら酒飲み始めたじゃないですか、うん、で奥さんが起きないよっつって、うんうん、起こそうとして、うん、うるさいとか言って、うん、あの自分の席に戻ろうとしたら、あの親戚の親父が抱きついてくるとか、
奥さんにね、露骨なセグハラを、そんな法事の席で狼藉を行う、
もう最低だなっていう、最低だけどあるような気もするなっていう、あの地獄感っていう
か、でもね、それより、まあ、その後かな、妻夫木のさ、結婚式の場面でさ、露骨に周りの人に妻夫木が嫌われてるじゃん。
あんな女と結婚すると思わなかったみたいな。
よく結婚式行ったね。
なんか下手すりゃ前の彼女もいるようなね、うん、連れてきてるような空間ですよね。
あのさ、結婚式の披露宴でさ、ちっちゃい子連れてきて、途中でいなくなったさ、ハッテナ、クチアンナみたいな女の子は、あれ黒木春のお母さん？
お母さんじゃないですか。
じゃああのちっちゃい子誰だ？
誰なんだかがよく
妹かな
ですかね、よくわかんない感じで、でもあれはお母さんだなっていう感じは
ねえ。
いや、今日でも不思議なことが起きまして、
うん、
ユナイテッドシネマに見に行ったんですよ、うん、で朝9時35分からの開始時間なのに、
うん、
あれ早く始まってねえかと思って、うん、しばらく見てたら法事のシーン終わって黒木春が、うん、あの外でタバコ吸ってるシーンで妻夫木が来て、うん、あ、ごめんみたいなことを言う瞬間にブツッと切れて、
うん、
なんだ中島哲也また変な編集やってんなとか思ってたら、あのユナイテッド側のトラブルですいません上映時間より早く流してしまいましたとか言って、
うんうん、
もう一度最初から流しますのでっていう話で、
いいよ予告流し忘れた。
いや予告じゃなくて本当にあの予告からもう早く流しすぎちゃって、
うーん、
でお客さんが入ってきてもう始まってるっていうのでクレーム行ったみたいで、
あ、そうか。
で俺そこから怖くなったのが、ホラー的な要素じゃなくて仕事に間に合わないんじゃないかっていう怖さでずっとドキドキしてるっていう、
うんうんうん、結構長かったもんね、
2時間20分ぐらいある映画だったんで、
うん、
であれですね、その法事のシーンが終わって結婚のシーンも、まあ、あの結婚式は痛くねえなっていうのと、妻夫木が歌うグリーンの、あの
カラオケ
とかのあの空気が本当に嫌で
恐ろしいよね。よくあそこでさ、妻夫木の神経がやっぱどうかしてるよね。
どうかしてます
よ。あいつ頭おかしいよね。まああそこに集う人みんなおかしいけど、ね、ちょっとやばい連中だよ。
ずば抜けて危ないこいつっていうのがあそこで露呈しますよね。
いや、まあそうだけどさ、よく社会生活営めてるなって思うレベルので
、その後マンション買ってマンションでもパーティーやるじゃないですか、
うん、
でそこに今ではないけど前手出した女の子を普通に入れてきて、
うん、
あれですよね、マンションの金額の話とかしてるなっていう、
まあ、でもあの空気感とか、そういう面の皮の厚さってある程度いくとそれが普通で通っちゃうものなのかもしれない。なんか岡田斗司夫さんの事件とか見てると
好きですね、その話。
うん、なんか結構そう一線を越えすぎるともう麻痺してだから黒木春もさ、このなんか上っ面の中身のなさ加減の怖さみたいな、よく結婚したなって思うよね。
それとそのなんかあのシーンですごい嫌だなと思うのが、
うん、
その前今あの手出したかどうか分かんない女が、うん、妊娠してる奥さんに向かって、
うんうんうんうん、
お腹にいるって怖く、あのもう一人いるって怖くないですかっていう話とかしてきて、ね、なんだろうこの こいつの声のかけ方っていうか、
うん、
何を求めてんだろうっていうのが、
ね、まあそこで部下をベランダに締め出すっていう意地悪もするし、でもしかもさ、あれ視界に入ってる人が絶対いるはずなのにさ、
誰一人助けようとしないっていう、あもう嫌な空間だ。なんかみんな楽しそうにしてるけれど本当に痛くない空間だっていう、
ねえ。
で 奥さんも奥さんでちょっとっていう、もうお腹を抑えながらちょっと気分が悪いって言っても、うん、もう少しだからとかいうあの神経のひどさ、ね、
そうだね。
いやー、つまびきさとすげえと思って、あ
の告白もそんな感じの映画だったけどね。
いやでもなんかあのシーンだけでもこの映画ここすげえ面白いと思って。
あ、そう、面白かったんだ、よかったね。
なんか痛くないっていう雰囲気で面白いっていうのはなんか、なんかちょっとし新鮮っていうか、
あ、まあ、刑務所の映画でよくあるけどね、
まあ、刑務所はやっぱり一歩あるじゃないですかこれは割と普通の生活
で、ま
あ、
生活であ
るなと思って、
うん、
いやなんか嫌なものを本当見せられてる、これ実際に義母案より怖いんじゃないかっていうような
本当だね
感じのあのシーンが、
まあ、すげえ義母案も来るわって感じだよね。
そうですね、最後まで自分が、
うん、
なんでしょう、どんなやつかっていうのを分からずに自分はイクメンだと思って死んでくっていう、なんかなんで俺が殺されなくちゃいけないんだっていう感じになって殺されてくるような、
そうだね、
あの主人公の演じてるつまずきさとしてはすごかったなと思って、うん、
なんか実はそのつまぶきの友達のあのロン毛のチャラチャラチャラした
優香の旦那ですね。
あ、そうなんだ、あいつの方が立ち悪いみたい
で。そうですね、ま
あ、実際そうだったんだけど、でもあいつもさ、まあ、つまぶきから奪うのが俺の趣味だっつってずっと付き合ってた。よく付き合うよね。
あいつもあいつでサイコパスなんですよね。
うん、
なんかあいつはヘラヘラしてて実際は知ってるかもしれないんだけれど、それを言わずにまだ俺についてくるみたいな話で、なんか、うわぁ、なんかこういうやつにはこういうやつしかついてこないんだっていうような感じとか、
ね、
あとあれですね、部下いたじゃないですか、うん、あのムードメーカーみたいな、
うん、
あれが最初に千佐さんが下でお待ちしてますって言ったら、
うん、
なんか千佐ってっていうのでなんか1階に降りてって、
うん、
あれじゃないですか、義母になんか噛まれるじゃないですか。
そうだね、その時別に姿も何も見えない
、
その時はポンって叩いたら急に肩から血を出すね。
でその後その義母に取り憑かれたかなんかして、あれですよね、病院でなんかずっとなんか、
うん、1年経って死ぬ
顔を見せずに、なんか本当に、
うん、
あの逆光で顔もギリギリまで見せないような顔で本当になんか気持ち悪い感じで、
うん、
なんであんたはそういう状況で俺だけ呪われるんだっていう、あのなんか悲しさっていうか
ねえ、
いやなんか本当に得体の知れないものを見てるっていう感じがして、
まあ、そうだけど、ね、義母案は一体何がしたいんだという思いは最後まで拭えない
だってもういろいろチャンスがあったわけじゃないですか、襲うチャンスなんて、
だってあれだけパワーがあったら何でもできるよ、ね、じわじわいたぶるように関係者を殺していきたかったのかな。
でその部下が死んだことによって自分は何かに呪われてるっていうので、うん、それを調べるためにその民族学のあいつと、うん、それと知り合い の, あの岡田純一 の, あの風俗記者みたいな人と一緒に、
うん、
あの呪いを追ってくっていうところが結構好き で,、
うんうん、
で1回目にあの お札じゃないお守りが引きちぎられたっていう話とか、
うんうんうんうん、
で2回目にその現場に出くわすっていうシーンとかを見せておきながら、1回目は実はこういうことで、
うん、
あの私がもうそれで怒り狂ってやったっていうところとかの話とか、ちょっとは分かるような感じだったんですけど、やっぱそれを見せられると、
まあ、育児のイローゼと呪いがごちゃ混ぜになってる感じになって
て、奥さんも奥さんの方であれですよね、自分がのお母さんがちょっとやばい人だったっていうので、なんか、
ね、
自分はそれになりたくないと思いながら最善の母親になろうと思って変に力が入りすぎちゃってっていうところもあって、
うんうん、まあ、妻夫木を相手に選んだ時点でもうボタンの掛け違いが起こってるよ。
もうあの黒木花って春でしたっけ、
うん、
すごいなと思って、
ね、
結構あの 最初なんか田舎の団子屋みたいな人だなと思ってたんですけれど、お母さんやってお母さんの時の顔もありますし、そこになんか行かれてくるような感じとかのやつをやったと思ったら化粧ですごい変わったりとか、
風俗嬢みたいに、まあ、風俗嬢って水商売飲んだみたいな、ホステスみたい
な、本当にでも綺麗になるなと思って、ちょっとあそこには驚きました
ね。
でまあ、その第2幕でその岡田准一とその小松菜奈が出てきて、うん、どういうことかっていうのを調査していくっていう話も面白いんですけど、やっぱり一番いいのは3幕のあれですよね、あの除霊の
柴田理恵
の除霊と、あと除霊をするためにあの呼んだ人が最初におばちゃんグループが、あの義母の力によって殺されるっていう、
ね、
でそれをなんかあの電車の中で知った人たちが、
うん、
これからは別行動しましょうって言って、
そうだ、ね、
誰か一人でもたどり着けるはずでしょうみたいな、一、
うん、
人ぐらいはたどり着けるかも
な、警察庁をなんか動かしてたよ
警察もそういうことが事実あるっていうのをもう認識してるっていうような世界観で、うん、であれですよね、その神主たちが着替えるところとかが、うん、あのコインロッカーでみんな着替えてたりとか、
コインロッカーじゃないよ、あれカプセルホテル
で着替えてたりとか、
もっとマシなとこ止めてやれよって思う
あと
3000円ぐらいだよ、
あとあれですよね、公園を急にその階段にするために一生懸命作ってたりとか、
うん、
あと霊能力がちょっとあるような女子高生たちを呼んで、一生懸命白むく着せたりとかして、
うんうんうん、
その儀式に参加させるとか、
あとサイバー部隊もいて
音声とかこう調べてたりする部隊がいてあそこのなんか面白さっていうか、伊集院さんがシンゴジラって言った理由はここかとか思いながら、でも大きく違うのは
神でも仏でも何でも使うって言ってたもんね、
あとあれですよね、あの清めるためになんかファブリーズみたいなの振りかけてたりとか、ああいう設定すごいいいなと思って、
うん、
でシンゴジラとなんかみたいだっていうの伊集院さんの話聞いたんで、
うん、
俺は結構構えてたんですけれど、
うん、
やっぱ大きく違うのは情報量をそんなに入れてなくて、
うん、
素直に何をやってるかがよくわかるっていう感じがやっぱ見やすくって、
うん、
でそっからはもうあれじゃないですか、ベノムみたいな戦い、あの、うん、ギボワンがなんか液体になってシャーってくるところとか、なんか
あれ液体になってたの、
血みたいな感じで、
そう、何の血なのかよくわかんなかった、
あれがちょっとベノム的で、
うん、
なんかホラーっていうより本当にアメコミみたいな感じの戦いになってるような感じもして、
うん、
すげえ楽しかったなって
。そうか、俺はベノムワン、いやギボワンがなんかもう何でもありじゃんって思って途中からすごいしらけたよ。だったらさ、なんか最初さ松たか子がさ電話だけで終わろうとしてたじゃん
軽く力で、あの明日が去ってになんか大きな仕事があるのでみたいなこと言って、
うん、
でもあんだけ死者出して大きな仕事ってどんな仕事だって、
最初の見立てが間違ってたってことなのかな。でもそれについて何の説明もなかったよね。
あの妹さんがちょっと何かしら手を出したことによって事態がちょっと悪化したっていう感じだったんじゃないですかね。
悪化ったってあそこまで巨大パワーになる、ま
あ、あと最悪な展開に行ったってことなんですかね。あの黒木花が途中で殺されて、
春
がさらわれて、
うん、
殺されて娘さんがいなくなったじゃないですか、
うん、
どこであの娘を確保したかわからないですけれど、
うん、
呪われてきたじゃないですか、なんか体に、
そうだね、もう取り憑かれてるみたいな感じです。
それはあの霊能力団体としても嫌な兆候だっていう兆候になって、うん、ああいうことをしたのかなとか。
まあね、でもそれもさ別に作者のさじ加減でさ妻吹きに取り憑いたっていいわけだし、
そうですねあとあれですよね、で妻夫木が死んだ後に、
うん、
もうあのブログが更新されてたっつって、実際行ってみると柴田理恵との霊能力者と妻夫木が話してて、うん、急にあの柴田理恵さんがあれなんですよ、妻夫木の手をぐさーって刺すんですよね。
そう、柴田さんてっきり死んだと思ってたら
生きてる、
片腕になって水木しげるみたいになって現れた。
で その後あれじゃないですか、岡田准一と一対一で話して、うんうん、今の時代何が本当かどうかが分かんなくなってて、うん、本当が分かるには痛みしかないみたいなことを言ったじゃないですか、うん、
まるで自傷癖のある人みたいな
でも小松菜奈もそれ、あの松たか子の背中の傷を見て自分に傷をつけたっていうのとか、う
ん、それは単に憧れ
て憧れみたいな感じですけど、傷っていうのが一つのあれでっていうので、うん、で最後柴田理恵がの霊能力者が死んだ時に、うん、背中が切れてて、うん、あの人もやっぱりそういうなんか痛み、生きてる実感と痛みでなんか生きて、あの生かされてんだっていうのがよく分かったのが、背中にすごい入れ墨入れてたじゃないですか、
うん、俺は前からそういうさ、生きてる実感が欲しいからって入れ墨を入れる人に対して入れたいからでしょってまず思うんだよね。
でもなんか自分がちょっと 霊能力を持ってるっていうので、入れてたのがやっぱそういったちょっと宗教的な感じの入れ墨だっていうので、なんかそれを多く語らずその背中だけで見せるっていうところはちょっといいなと思って、
いや中島哲也監督がああいうなんか自称とか入れ墨とかそういうのが大好きだからでしょう、
まあ、可能性はありますよねでも本当あれですね、その霊能力バトルはすごい好きでしたね。
あと、まあ、あのね、今このご時世の日本映画でこんな、ね、大量の予算をつぎ込んでホラー映画を作るっていうのが、まあ、そうそうないことだから、あのそういう意味でユニークで面白かったなと思うけど、バトル自体別に
バトル自身
で面白くなかった
バトルまで
いい、なぜかというとボギワンがボギワン
ボギワン
ボギワンがボビワンみたいになってきちゃったが、えなんかどんな程度がよく分かんないから、
まあ、
だからそんなのさ、向こうの作者の一存でさ、どれだけでも強くできるわけじゃん。どうすれば勝つとか、そのスリルが何もない。だから結局怖くも何ともなかったし、
怖くはなかった
ですね、面白くもなかった、スリルもなかった。
あそこがやっぱちょっと長いなっていうのはあるんですよ、やっぱ、うん、松坂子とその岡田准一と、
あとおじいこもすげえ出そうだった
なんかあそこだけは本当間延びっていうか、
うん、
せっかく祭壇でそこまで面白く見せてるんだから、あそこもうちょっとコンパクトでいいなとか、
うん、
どうせそんな得体のしない
もん、ね、どうすれば勝つみたいなのもないから、何もそのよく分かんないまま見せられてるだけ。
そうですね、ボギーはあんなに そんな霊 のすごい力あるのに、うん、鏡とあの刃物に弱いとかなんかよく分からない設定とかも出てきましたよね。
ねえ、まあ、それもどの程度か分かんないしね。
いや、ただなんかその今 その時代に合わせて、うん、あのその祭壇の作り方とか、
うん、
それに合わせてなんかどういう風にみんなが動くかみたいなところはすごい好きでした、ね、
うん、
しかも情報じゃなくて映像でちゃんと見せるっていう、
うん、
俺がシンゴジラが嫌いだった、嫌いっていうかそんな好きになれなかったのは、難しい言葉をいっぱい並べて、
うん、
なんか何でしょう、よくわからない映像でごまかされてるような感じがあったんですけど、うん、これはそれがなくて俺はすごい楽しかったなっていう、う
ん、ああそう、結局なんかかっこよかったのが松たか子と誰だろうね、岡田准一はまあまあかなくらいで、あとみんななんか柴田さんかっこよかった、
かっこよかったっすね。
伊集院さんはひどい役だった意地悪な、意地悪店長の役。
でもなんかスーパーってあんな感じですよ。
うん、まあそうだけど伊集院さんがやるにしてはもうちょっとなんか魅力が感じたかった。
ああ、なんか俺はスーパーで働いた経験もあるんで、うん、あんな感じが割とあるなと思って。
うん、だったら別に誰でもいいじゃんみたいな。
あとでも一つすごい嫌いなところがあって、それがあの100円200円ぐらい下げたんですけれど、
200円も下がっちゃった、
最後にオムライスの歌が出てくるじゃないですか。
そうだね、
あれが腹立つって仕方なくて。
そうなの、なんで、
なんか結局なんかあれが
オムライスの国に行きたいな
って、 子供が歌う分にはなんかいいんですよ、うん、それがなんかよくわからないことを歌にするっていうのは子供っぽくていいなっていう、うん、それをなんかわざわざ映像でなんか見せてよくわからないシュールな感じにして、うん、わそれは俺が本当に嫌いだっていう中島哲也を見せられたような感じがして、
うん、俺センスいいでしょ
う。そうそうなんですよCM のなんかセンスまだ俺は生きてるんだぜみたいな感じ で、
うん、
でキャラあの人のキャラクター自身もそうじゃないですか。
そうなんだ。
出てる人に対してあんたアカデミー撮ってるんでしょみたいなことを堂々と、
うん、
こんなセリフぐらいちゃんと言えよみたいなことをメイキング見てるという人なんですよ。
そうなの。
だから人間なんか嫌いでそういうのも、
結構な
その割にこういうことするんだっていうのでなんか あれじゃないですか、嫌われマツコの一緒の主演の中谷美紀でしたっ
け、うんうんうんうん、
あの人あれですもんね、あの舞台挨拶で監督が本当に嫌でっていう話をするぐらい、
結構パワハラ的な演出をする
みたいなことをあったみたいで、
まあ、でも本当に意地の悪さはずっと告白ってうわこの人本当にいじめっ子側の人だなって思って見て、今回もねやっぱ結局人の不幸が好きなんだなって感じはすごいある。
確かにそうですね、
うん、あと子供を全然好きじゃないっていうのもあるし、
あそれはあれですよね、映画の中でも言ってますよね。
うん、まあそれはもともと原作がそうなのかもしれないけど、でも子供を魅力的に描こうっていうのはまるでなかったしさ、ストレスとしか描いてない。
そうですね、わざわざそのオムライスの歌っていうのも、うん、子供らしさを出すっていうよりはイラつかせるでしょみたいな演出でしたもんね。
うん、
特にもうお母さんがその黒木春がずっとやってる料理のところで妻吹きからかかってくる電話にイライラしてて、
うん、
そんな時にオムライスの歌とかなんかオムライスはとかいうので、う
ん、まあ、子供はそういうもんだけどね、
そういうもんですけれど、より協調的にそれをやるっていうのが、
うん、まあ、黒木春の立場ったらないよね。だからあの場面も最初後でそれが妻吹きの電話のせいだって思ったけど、なんか食事残しすぎだし作りすぎだろって思ったら、あそういうわけだったのかってちょっと思ったよ。
あとはあれですね、個人的にすごい嫌だなっていうのが幼稚園ですね、うん、
幼稚園、ああだからあれも変だって、子どもの平熱ってね37度5分までなんだよ。だから37度3分で親を呼ぶってちょっとあまりにまだ平熱だよってすごい思って、だからそこ誰か注意する人いなかったのかな。
あとあれです、あの靴を投げられたっていうなんか、うん、おじいちゃんみたいな、あのおじいちゃんの感じがすっごいあれ
意地悪だったね、うん、
あの靴を逆方向に投げるじゃないですか、
で誰も拾いに行かないっていうね、ひどすぎる。
空気春もあそうですかみたいな感じで
諦めて置いてっちゃう、
よりあいつを怒らせてやれみたいな感じで行くっていうのがすごいなんか、うん、うわーっていうシーンで、
そうだね、
あいやなんか生きるってストレスなんだな
と、まあ、見終えた直後はそんなにつまんなくなかったなってことで満足度が高かったんだけど、今話してたらますます嫌いになってきた
つまんなくはないです。
そうだ、ね、
で中島哲也監督の中では、うん、わりかし俺は好きです。
そうだね、
だけれどなんだろう、だからつってなんか許せないところが多いなっていう、
うん、
作品ですね。
さあそういうわけで皆さんも来るぜひご覧ください、
はい、
ではまた。
失礼します
。さよなら、ありがとうございました。注文した料理とあの映画この映画味わうの